て問題です。志望校進学率ナンバーワンといえば、
アップ進学館。
少人数定員制といえば、
アップ進学館。
なんと3歳から大学生まで受講可能といえば、
アップ進学館。
松原校、紫原校、詳しくはホームページまで。
お昼12時、まもなく21分というところです。さて、ここからは毎月第2、第3火曜日と第4木曜日のこの時間、空玉の中で月に3回お送りしているコーナー、アップ進学館の教育相談コーナーです。鹿児島市内に2カ所、松原紫原にある塾アップ進学館、また紫原にある企業主導型の保育園アップ保育園の運営をされています、そして講師でもあります吉山幸喜さんに教育にまつわるお話、そしてアップ進学館アップ保育園の取り組みなどを伺っています。今日もスタジオにはアップホールディングス株式会社代表取締役の吉山幸喜さんいらっしゃっています。先生こんにちは。
はい、こんにちは。
さて、先週は、
はい、
県立高校入試の日にご出演いただきまして、
あ、そうですね、はい、
今日は明日がその入試の合格発表、
はい、
なんか私の方がドギマギしてしまう先生たちはどういう感じでその迎えられるんですか、合格発表は。
そうですね、まあ、合格発表というのはあくまでもやってきた結果、うん、かのことになるので、その結果に対しての興味っていうのは、はい、あんまりこう私たちは持たないかなっていう。
そうなんですね。
やっぱりその、うん、どういう生徒たちを育ててきたかっていう、うん、その過程の方がやっぱりすごく大事かなっていう、まあ、結果はあくまでももう結果なので、
はい、
それはもうなんて言ったって変えることもできないですし、
その通り、はい、
でそこに一喜一憂してたら、はい、ちょっと先生としては問題かなっていう。
そうなんですよね。そうなんですよ。もう毎回先生に正直な気持ちをぶつけて正されて冷静になるって私のこのパターンルーティーンができてるんですが、いや、もうおっしゃる通りです。で、毎回先生にそういうお言葉をいただいて、そうだよなと意識をこう戻すというか正すというか、そんな回が続いているんですが、はい、今回はなんと、まあ、ここでリスナーさんにはお話しするわけなんですけれども、
はい、
先生と山の内のコンビ、今回がなんと最終回となるということで、
はい、
はい、なので今回は振り返ろうと思っています、先生の。
なるほど。
今までの言葉をですね、
はい、
今日番組のテーマが、まあ、卒業式の日なので、
はい、
忘れられない出会いというふうなテーマを設けてるんですが、
はい、
この先生との吉山先生との出会いも私にとっては忘れられない出会いの一つで、
お、ありがたいですね。
いやいや、なんといっても毎回出てくる先生の言葉にですねそうだよなと本当に実感するわけなんですよ、
はい、
で今日3つ持ってきました、先生の言ってた言葉で忘れられない、はい、まず1つ目はですね、
はい、
嫌でも覚える
それ多分私の言葉ではなく、
そうそうそう、
うちの生徒が出した名言だったと思います。
そうです、その通りでございます。木曜日の空玉でお話ししてた話題だったんですけれども、
はい、
まあ、先生さっきもお話ししてました、結果より過程が大事だと。
はい、そうですね、はい、
ということで、アップ進学館ではやはりその過程にすごくその試験に臨むまでの段階にすごく力を注いでいるっていうお話の中で、
はい、
まあ宿題も多いよっていう話もされてましたよね。
多いですね、
うん、で その中で生徒がもう先生嫌でも覚えるっていう、
はい、
名言を出したという、
はい、
でもこれはすごくその後子どもたちにとっては何をしなくても頭から引き出せるっていうぐらい反復してるってことですから、
そうですね、
すごいよなと思ったんですよ。
まあ、嫌でも覚えたわけですから。
そうです、嫌でも覚えたわけですからでもおっしゃってたのが、先生が、
はい、
そのぐらい覚えることによって考える暇もなくなるということは、
はい、
やはり次の知識も入れやすいということで、うん、うまく頭が回るわけですもんね。
そうですね、やっぱりその、うん、どうやったら暗記できるかとか、
うん、
考えてる暇があったらやった方がいいんですよ。僕勉強に関しては特級権ないと思って出るんですね、
はい、
なのでもうどんだけ反復して、うん、どんだけ努力するか、
うん、
それしかないので、それをこう効率のいい勉強法とかっていう言葉がよく出てきますけど、
はい、
効率のいい勉強法って僕絶対ないと思ってるんですよ、うん、っていうか多分何事もそうだと思うんですけど、
そうそう、その通りだと思います。
なんかその効率ばかり求める社会っていう風になんかなってきてますけど、うん、やっぱりその効率よりもやるべきことを正しくきちっとやっていくっていう、うん、そういうことをしっかりと生徒に教えていきたいなっていう風に思ってます。なのでそこの過程の中できっと、うん、嫌でも覚えるっていう名言が飛び出したんだと思うんですけど、
いやもうこれは体現した人じゃないと出ない言葉ですからね。
はい、
いやでもそれを先生たちがちゃんとその子の性質に合わせてサポートしてくれるっていうのがアップ進学館のスタイルというのにも私すごくいいなと思いましたね。
まあ、うん、そうですね、やるのは本人ですから、
そこが分かっているといないのとではやっぱり接し方も違いますしね。先生方もすごく親身で、やはり個別指導もあるアップ進学館、そして、まあ、大人数だとしても10人から12人。
10名までですね。
10名まで。
はい。
ということなので、まあ、多くもないですから、よく、やっぱ目配りができるっていう。
そうですね。
そうですもんね。
はい。
うん、
まあ、それをしたくて10名定員にこだわってるわけですから。
うん、そう。だから先生のその元々の考え方の先に今があるというお話がこの嫌でも覚えるっていう、
はい、嫌でも覚える。
そうそう。で2つ目、私がもう本当記憶しているのが、
はい、
受験生の保護者の方からいただいたメールで、
はい、
受験は本人の試練だとは思っているけれども親としてやはりそわそわしてしまうというお悩みに先生が、
はい、
見守りましょうと、
はい、
一番は見守ることだっていうアドバイスをされたんですよ、
はい、
分かってはいるんですけど、
はい、
その時先生に言われてハッとしたのを私すごく記憶してます。
まあ振り返ってもそうですけど、結局何か口を出したいって思った瞬間に、うん、多分いい言葉は出てこないので、
うん、
じゃあいい言葉は出てこない以上もう見守ってた方が生徒のためにもなるし保護者のためにもなるのかなっていう、うん、
その通りですよね、
はい、
もうだって本人も焦っている状況で、
うん、
かつそれを取り巻く環境、まあ、保護者が焦ったりイライラしてしまうと、
はい、
お互いにピリピリしますよね。
そうですね、うん、いい空気感にはならないんじゃないかなと思いますね、
うん、
やはり、まあこう親の立場で勉強してほしいって思ってるわけじゃないですか、
はい、
で勉強してほしいって思ってて、うん、出てくる言葉は勉強しなさいになるわけですから、
そうよくわかる、よくわかるんですよね。
もうそれ言うぐらいだったら、うん、頑張ってねってこう見守るっていう方がお互いにとって多分、皆さん経験あると思うんですけど、
うん、
分かってることを言われることって、うん、やはりいい気はしないというか、
しないです。
こうムッとする感情が先に出ちゃうので、
はい、
でそれをしてしまうぐらいだったらもう何も言わない方が僕はいいのかなって、うん、だそういうことこそ例えばうちみたいな学習塾っていう勉強を主としてさせるような機関があるわけですから、
うん、
そういうところにも、まあ、丸投げっていう言い方は失礼かもしれないですけど、
うんうん
まあ、丸投げするぐらいの気持ちで、
うん、
家では例えば夜食作ってあげるとか、
うん、
そういったことのサポートに徹した方が、うん、なんかこう綺麗に回る気がするんですよね。
確かに精神的な、まあ、癒しというか安らぎを与える場所としてですね、
はい、
役割を分けると。
だって塾でも言われて勉強しろって家に帰ってからも言われて、
やだやだ、はい、
もうどうしたらいいですか。
もうどうすることもできる、もう四面楚歌状態ですね。
もう周り敵だらけですよ。
嫌ですよ。そういう時にね、少しでもこう共感してくれたり、ちゃんと自分のやることを信じてくれるっていう人がいれば、
はい、
また動きも気持ちも姿勢も変わりますよね、きっとね、
はい、で、まあ、多分その話の時に私言ったと思うんですけど、
はい、
要は勉強をする、うん、習慣を身につけさせることができなかった保護者の方にも責任は絶対にあるはずなので、
そうだ、はい、
でそれをさせておけば、うん、きっと今言わなくてもやる子になってるんですよ。
はい。
でもそれをさせてなかったのに、うん、今更になって勉強せえって言われても、うん、え、なんでやねんって話になるんですよね。
そうですよね。
今まで言わんかったやんみたいな。
確かに。
なんで急に受験生になった途端そんな言うみたいな。
うん、
1年生2年生の時めっちゃ部活頑張れって言ってたじゃんみたいな。
確かに。もう今私とともに今日スタッフが一人入ってるんですけど、
はい、
ものすごいうなずいてる先生の話。そうですそうです。
いやそれって本当に無責任というか身勝手ですよね。
うんうんうん、はい。
でその身勝手を、うん、いや親子という、
うん、
いやもうなんかこう保護する立場にある人だから逆らえないじゃないですか、
うんうんうんうん、
その逆らえない人から言われたら、うん、この子どうしたらいいですか。
うん、もう本当動きようがないと思いますよね。だから先生がよくおっしゃってたように大人だから子供だからではなくて、
はい、
やはり対人対人間として、
はい、
見るということも大事ですよね。
そうですね、
うん、
やっぱり大事なことじゃないかなって思います。やっぱりその親だって分かってるわけですよ。
そう、
中学3年生で受験があるってだって皆さん経験してますから、
はい、
それはあの海外 の方ではない限りは、
うんうんうん、
日本人としてちゃんと日本で育った方は全員漏れなくその経験してますから、
はい、あります
ってなったら保護者の方が将来をしっかりと考えて子育てっていうのをすべきだったと思うんですよ。でそれをずっと放り出しといて、
うん、
急に15歳になってから、うん、勉強勉強って言われても、
うん、
えなんでって絶対なります。
そうですよね。今あのインスタからもコメントいただきましたけれども先生のお話やっぱり胸が痛い耳が痛いなとでもおっしゃってること響くってことですからやはりどっかであの気づいてらっしゃるわけですもんね。
はい、うん、もう分かってるものをずっと隠しながら、
うん、
育ててしまった以上、
うん、
急にいきなりそんなになっても、
うん、
あのびっくりするので、
はい、
だったらあのもうびっくりしないように、うん、そういう機関に預けた方が早いのかなって思います。
うん、まあ、おっしゃる通り それでいい連携を取っていけば、
はい、
いい風に回りますもんね。
特に親子ってお互い文句言いやすいので、
は
い、
まあ、そうなんですよ。関係性がねそうですよね。
もう文句言いやすい側で言い合ったらお互い嫌な気分しかしないですよ。
はい、もう見えてるんです。先は見えてるんですよねもうおっしゃる通り、
もうああ言ったらこう返ってくるなんて分かるじゃないですか。
はい、
分かることをずっとやり続けるってそのメンタルすげえなって思いますけど
確かにそっちに注ぐのであれば
そうそうそう
ちょっと効率的に
それこそ効率考えた方がいいのかなって思いますけど
なるほど、そうですよね。まあ、それが、まあ、見守るというお話からのところでした。
はい、
あの今ラジオネームひーさんからも途中から聞いたので話の流れがつかめないんですがというメッセージいただいてるんですが、
はい、
まあ、今日は私山内と先生吉山先生のコンビがラストとなりますので今までご出演いただいた先生 のお話の中から私が選ぶ名言集3つ持ってきて今その話を2つまで嫌でも覚える見守るというお話をさせていただいてました。はい、じゃあ最後なんですが、
はい、
これは本当に私多分これ人生の教訓になるかもしれないなと思ってるんですけども、はい、
そんなですか。
はい、
え何言ったのかな
初回です、初回も初回です。
はい、
アップホールディングスの経営理念、人を育てる人に尽くす、
はい、
ここがすごいなと本当に最初思ったんですよ。
あ、
人に尽くすって、まあ、言葉に出すと難しい、あの簡単だと思うんですけれども、
はい、
これを先生は本当に一つ一つお話を聞いていくとあんまり先生は大きく捉えないと思うんですが、
はい、
やってらっしゃるんだよなと思うとすごいなって本当に思ったんです。
うん、
人に尽くすをだって理念にするという
ねえ、
ちょ
っと詐欺っぽいですよね
本人が言ってしまうと元も子もないじゃないですかいやいや、だからなぜこれをまず理念にしたのかなっていうのを改めて伺いたいと思ってたんです。
やっぱり、私たちがやっている仕事っていうのは、人あっての仕事、
うん、
学習塾にしても保育園にしても、まあ、リラクゼーションにしてもですし、でそれって特に機械ではやることができない、
うんうん、
で人が人にっていう形のビジネスをずっとさせていただいているので、
はい、
ってことは人に尽くせない企業だとダメだじゃないですか。ですからうちは従業員のこともすごく大事にしてますし、うん、もうずっと言い続けているのが残業ゼロの会社を目指すっていう、
うんうん
う
ん、
で今のところ法人立ち上げて2年間ですね、残業をつけたことがないぐらい あ、それあれですよ、あのサービス残業させてるとかじゃないですよ
もちろんですよ、
そんなブラック的なやつじゃなくて、
はい、
もう残業ゼロを目指すっていうことでしっかりとやってます、うんうん、でちょっと新たへの立ち上げの時に、はい、多少あの残業しなきゃいけない瞬間が、うん、はい、あのうちのスタッフがありまして、
はい、
でその時に私ガラッと開けてですね、うん、あ、残業してる、 帰りなさいって言ったんですよ、うんうんうん、
はい、
そしたらあちらの方からえーって残業させてって言ってました。
なんですかそれそれどういう状況でそうなって、
いや、
そう、
はい、
すごい。あ、でもそれだけそのお仕事に対して非常に面白いとかやりがいを感じてらっしゃるから出る言葉なんですかね。
そうですね、あと、うん、当然ですがあの責任感とか、うん、そういったものもやっぱり新たへの立ち上げに対してしっかりとしなければならないっていう、うん、ものをしっかりと持ってくれてる、
うんうんうんうん、
でもうその言葉を聞いた時ってやっぱりすごく嬉しかったですし、で2月のですね26日の日が、はい、あのうちの職員会議で、はい、職員会議後のこのお食事会をしたんですけども、はい、その時にこう疲れ切ってるうちのスタッフを見て、うんうん、すごく頑張ってくれてるなっていうことで私ちょっと飲み会の席で泣いてしまって
、
もうちょっと今思い出してもこうあの時本当に私自身もすごくきつくて、
はい、
やっぱこう保育園を運営しながらもう一つの保育園の準備をするっていう、はい、うん、でも他のスタッフもそれを一緒になってやってましたから、だからもう2月の26日ってもうオープンまで残り2日3日っていう時なので、うんうん、すごいもう疲労のピークでですね、うん、そういう疲れてる顔を見た時に本当にありがとうっていう思いがすごく強くて、うん、ちょっと涙が出てしまったんですけども、
うん、
まず人に尽くす企業っていう理念を掲げた以上、うん、従業員を大事に、うちのスタッフを大事にできないとっていうのがもう一番ですね今は、はい、
うん、そうですよね、まあ、そこからあのリラクゼーションサロンアップも、
はい、
従業員の皆さんの、まあの疲れを、
ね、
取りたいっていうので、はい、まあ、立ち上げていらっしゃいますからね、
はい、
いい風に回っているなってなんかつくづく思いますし、また今先生から従業員の皆さんの話気持ちを聞くと、
はい、
いい方々が集まってるんだろうなってこう感じてしまいました。
まあ、そうですね、うん、そのスタッフを優しスタッフに対して私ができることを最大限やる、
うんうんうん
う
ん、
そしたらそのうちのスタッフが今度はうちのお客様に最大限できることをやる、うん、だからそれが結果として人に尽くす企業になるんじゃないかなっていう、うん、結局私一人で全ての仕事をするわけではないですから、はい、うちのスタッフが関わるわけですよ、
うん、
そしたらうちのスタッフ、うちの職員が、丁寧な対応をするためにはきっと僕が丁寧な対応をしないといけないし、だからここの関係性で僕鏡だと思ってて、
はい、
だから僕がうちの職員に対して、うん、手洗い対応をすると、
う
ん、おそらくそれはお客様に伝わっていく、
うん、
っていうことなのかなっていうふうに思ってます。
そこを意識されている方がどのくらいいるのかな、自分も含めて今思いましたけどね。でもそれを子供たちがまた見ると自分もこういう大人になりたいとか、
そうですね、
人としてこうあるべきなんだなって、はい、またいい環境だなと思いましたね。ぜひ先生ずっと実践してくださいというひーさんからのメッセージ、
はい、もちろん、
もちろん先生はもう熱く、ね、あのファスティングもしますし何でもしますそれもちょっと衝撃
で、ファスティングはあの私勝手に、ね、個人的にやったことなんで、はい、
本当に努力家なんですよ先生はというところで、まあ、私と山内と吉山先生のコンビは今日が最後になりますが、
はい、
コーナー自体は続きますので、
はい、
先生これからも私も保護者としてリスナーとして先生の話をこう正座して聞くような立場になると思いますが、
はい、
楽しいお話も期待してますので、
あ、はい、
これからもよろしくお願いいたします。
はい、
はい、いや今日もいいお話、そして明日はちょっとね皆さんの笑顔が咲くことを心から祈っております。
はい、
はい、今日もありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ここまでのお話はアップホールディングス株式会社代表取締役吉山幸喜さんでした。